共に瞑想を。今夜は第17回目の配信になります。今日は愛と死の真実から、宗教書ではありませんの章、ページ数では17ページから27ページを著者の塩川佳代さんが朗読し解説されていきます。最後は自分の出している波動に向けてみんなで瞑想してまいりましょう。
こんばんは、塩川佳代です。それでは今日も愛と死の真実を少し朗読させていただきます。今日は宗教書ではありませんという箇所をの10ページほど読ませていただきます。私はかれこれ15年くらい心の学びをしています。今は2016年ですから、プラス8年、22、3年、4年ぐらい心の学びをしています。また、この本には愛と死の真実という何やら大げさなタイトルがついています。しかし、ここでいう心の学びについても、本書についても、宗教というものと全く無縁であることを最初にはっきりとお断りしておきます。宗教という世界はちっぽけな世界です。心の学びは、そういう日ではありません。そんなちっぽけな世界ではないんです。したがって哲学とかそういう難しいジャンルにも入りません。従いまして、どこそこの宗教団体の勧誘書ではありませんので、どうぞご心配なく読み進めていってください。心の学びというからには、何か宗教だろうとか、何か難しいことをやっているのではないかとか、そう思われるかもしれませんが、そうではないのです。確かに愛とか心などの言葉が出てくるので、誤解されやすいし、学びというから何か構えてしまうかもしれません。特に若い人たちには、愛とか死とか、心とか、そんな辛気臭いことはどうでもいいじゃない。とりあえず今が楽しければいい。もっとしたいことも山ほどあるし、という人もたくさんおられると思います。お金を稼いで、恋人を作って、おいしいものを食べて、好きなことをして、面白おかしく生きていきたいと思うかもしれません。しかしどうでしょうか。世の中そんなに楽しいことばかりあるわけはないですよね。何もかも自分の思い通りに行くわけがないし、近頃なんだか物騒だし、昆畜症、安畜症の毎日が続いていませんか。話は戻りますが、この心の学びということについて少し説明させてください。順を追って説明しますが、この心の学びというのは自分の心を見る学びということです。私にはこれまでに大家留吉氏という人を中心にしたセミナーを通して、全国津々浦々に、そして海外にもたくさんの仲間たちがいます。宗教の世界、精神世界、あるいは心理学といったジャンルに属さない私たちの学びの輪の仲間たちがいます。今はこの学びの輪っていうのは UTA の輪ということになっています。 UTA の輪ということの名称で、私たちは呼んでいます。私はその学びの輪のことを私たちの世界と表現していますが、そこには何も特別な世界があるわけではないのです。その輪に入ってくるのに何も特別なものはいらないのです。誰でもが入れる輪です。その輪はお金もいらなければ地位も名誉もいらない。男も女も年寄りも若い人も大歓迎の輪なのです。そしてもっと本当のことを言わせてもらうならば、その輪にはみんなすでに入っているのです。ただ輪の中にいることに気づけていない人たちが今現在は大半だということです。ということは大半の方が、不 幸せな、時を過ごしているということです。その人たちに入会資格もいらないし、入会金もいらない、紹介状もいらない、その私たちの輪を少し覗いてみませんかとお誘いしているだけです。覗いてみて、立ち寄ってみて、私たちはあなたから何かを請うこともありません。また私たちの世界は道徳、規律、修行といったもので自分の心を縛り、自分を縛っていくことにも無縁の世界です。私たちは自由にのびのびと、しかし真剣にただ自分の心を見ることをやっていくことを学んできました。ところで、あなたは自分の心を見るということを聞かれて、今どのような感想を持たれていますか？心を見る、何の変哲もない表現です。しかし心を見るということをこれまでに耳にされたことがあるかといえば、案外少ない、いいえ、ないと思います。心を見るってどういうことだと思いますかと聞かれた時に、心を見るということだから自分の今思っていることを振り返るとか語ってみるとか、そういうことかな。だけど自分が今心で思っていることって何だろうか。そういえば私が心で思っていることと実際に話していることとは、最初から最後まで全部ぴったり一致しているとは言えないな。時には全く反対のことを言っている場合もあるし、まあいいか、どうせ黙っていれば私が心で思っていることは相手に通じないのだから。なぜ心で思っていることをそのままストレートに話すことができない自分があるのだろうか。私は本当はこんな風に思っているのに、その3分の2も、いいえ、半分さえも言えないのはなぜかな。ぐっと言葉を飲み込んでしまう自分があって嫌だな。こんな私は苦しくて嫌だ。なんで私は自分が心に思ってもいないことをこんなに口からスラスラと出てくるのだろうか。私って怖い。他の人もこんな感じなのだろうか。心と裏腹なことをみんな言っているのかしら。こういうふうに心を見るとはどういうことかと聞かれたことから、あなたの心は様々な方向に向いていろいろな思いを発していくでしょう。例えば、相手と会話をしていても、今話題になっている事柄よりも、どこか違うところに自分の思いが向いていることを感じたことはありませんか？心ここにあらずという言葉にもあるように、心は絶えず動いているのです。朝目が覚めて一日の活動をし始めると、目から耳からいろいろな映像や音が自分の中に飛び込んできます。そういうものを見て聞いて、あなたの心は絶え間なく動き続けているのです。ということは、あなたは知らず知らずのうちに様々な思いを出しているのです。実は言葉によってその思いを伝えなくても、もうすでに自分の心から発せられた思いはエネルギーとなって放出されています。いくら言葉で修飾しても、言葉で伝える思いとは別の思い、波動が流れ出ているのです。この仕組みがほとんどの人にはまだ理解されていません。黙っていれば相手にはわからないと思うかもしれませんが、黙っていても思いは、波動は流れています。また言葉を重ねることによって、自分の思いは相手に通じているとか、相手を解き伏せることができるとか、納得させることができるとか、そのようにも考えておられると思います。もちろんそうすることによって通じる話もあるし、解き伏せたり納得させたりする内容の話もあります。それはそれでいいのです。所詮その内容は形の世界のことだからです。しかし本当のことはというと、例えば 本当の優しさであるとか、ぬくもりであるとか、喜び、幸せ、愛などというものは、とても人間が用いてきた言葉などでは言い表すことはできないのです。つまりこういうことです。言葉に乗せて思い、波動が流れます。言葉を使っている人の思い、波動が確かに流れます。そして問題はその流れている思い、波動はどうなのかということです。言葉で喜びとか愛を表現しているけれども、果たしてそれは真実の喜び、真実の愛を語っているのかどうなのかということです。結論は、本当のことは、真実は言葉で伝えることができないということです。なぜそう言えるのでしょうか。あなたはなぜそう言えるかお分かりですか。波動の世界、波動の世界が真実なんです。言葉は真実を伝えることはできません。言葉に乗せて波動が流れるということを語りました。その波動が問題なのです。波動が一体どのような波動なのか、明るいのか暗いのか、言葉は同じでもその波動の違いで全てが違ってくるのです。そういう意識の世界、波動の世界の仕組みをまだまだほとんどの方が理解されておりません。それは肉形を本物としている中に生きているからです。ということがあなたの心で言えるのでしょうか。それでは目を閉じてください。波動ということに思いを馳せてください。意識の世界、あなたが流してきた波動、その世界に思いを向けてみてください。あなたは一体どんな思い、エネルギーをずっと流し続けてきたでしょうか。どうぞ目を閉じて心を見てください。